こんにちは。さて、今日はあなたがシェアしてくれた資料、テーマはマイスターという仕組みですね。多くの経営者とか、まあ店長さんが一度は経験するであろう、急な人手不足。この普遍的な悩みに驚くほど身近なツールで立ち向かうっていう話で、これはかなり面白そうですよ。今回は、単なる便利なアプリの紹介っていうことじゃないんですよね。会社の連絡網、つまり人のつながりそのものをどうやって資産に変えていくか、その考え方のこう根幹に迫っていきたいなと。資料にあるコスト削減とか業務効率化って具体的にどういうロジックで実現するのか、一緒にそのからくりを解き明かしていきましょ
いやー、本当に急な欠員っていうのは現場の頭痛の種ですよね。
う。ですよね。
特に金曜の夜とか、一番忙しい時に限って連絡が来たりする。
ああ、ありますね。
そうなるとつい手数料が高いと分かっていても、隙間バイトのアプリに頼ってしまう。その気持ちはまあよくわかります。で、この資料がユニークなのは、その喉が渇いてから井戸を掘るみたいな場当たり的な対応に待ったをかけてるところなんです。
ほう。
外部から人を借りてくるんじゃなくて、自分たちがすでに持っているつながりの輪を、いつでも水を汲める井戸として整備しておく。この発想の転換が全ての始まりなんですね。
喉が渇く前に井戸を掘る。まさにそれですね。その核心、もう少し詳しく見ていきましょうか。まず、資料の冒頭でかなり挑戦的なことが書かれてるんですよ。従来の採用方法を毎回知らない人を高い手数料を払って借りてくる行為だと。これは結構心に刺さる言葉ですよね。
ドキッとしますね。でも冷静に考えると、まあ適応を得てる部分もあるなと。毎回求人広告を出して、面接して、ゼロから関係を築く。その繰り返しには莫大なコストと時間がかかってますからね。
ですよね。そこでマイスターの考え方は全く逆を向いています。外に求めるんじゃなく、内側、つまりあなたの会社の連絡帳に目を向けるんです。
連絡帳ですか。
ええ、そこに眠っている人たちを自社専用の人材プールとしてちゃんとリストアップしておきましょうと。
その連絡帳に眠っている人っていうのは、具体的にはどういう人たちになるんでしょうか。
例えば以前働いてくれていた OB とか OG、
ああ、なるほど。
彼らならスキルも人柄も分かっているから、まさに即戦力ですよね。あるいは採用面接で惜しくも縁がなかったけど、すごく優秀だった候補者。あとは今いる従業員の友人や知人、いわゆるリファラル採用の候補ですね。心当たりありませんか？
なるほど。言われてみれば、どこの会社にもそういった一度は接点があった人っていますよね。でも大抵は関係が途切れて、そのまま忘れ去られてしまう。
そうなんです。その忘れ去られていたつながりをデータベースにストックを屈しておく。そして本当に人手が必要な時だけ、そのプールにこういう仕事ありますよと声をかける。
なるほど。
これがこの資料が提唱するストック型採用、つまり人的なつながりを資産化するということなんですね。
面白い。採用っていう言葉のイメージが変わりますね。普通、採用活動って人が足りなくなってから慌てて始めるフローじゃないですか。
ええ、フローですね。
募集して、応募が来て、採用して、プロジェクトが終われば関係も一旦終わり。まさに川の流れのようです。でもこれは関係性を使い捨てにせず、ダムのようにストックしていく。一度尽きた縁を無駄にしない、すごくサステナブルな考え方ですよね。
確かに。
これは採用をコストのかかる一回きりのイベントから、いつでも使える会社の機能に変える試みだと言えそうです。
イベントから機能へ、その見方は分かりやすいですね。でも自社専用の人材プールとかデータベースと聞くと、なんだか専門的な IT システムが必要で導入が大変そうと感じるかもしれません。
普通はそう考えますよね。独自のシステム開発には何百万円とかかかるイメージがありますし。でもこの仕組みの面白いところは、その予想を気持ちよく裏切ってくれる点なんです。実は驚くほどローテクというか、誰でも知っているツールだけで完結するんですよね。
そうなんです。資料によると、使うのはたった3つの既存ツールだけ。
ほう。
まず、情報を保存するデータベースの役割。これがなんと Google スプレッドシート。
スプレッドシート。
ええ、誰がいつ働いたか、どんなスキルがあるかを記録していく、まあただの台帳です。次に経営者や店長が募集をかけたり、スタッフが「やります」とボタンを押したりするための操作画面。 これがアップシートというスプレッドシートから簡単にアプリを作れるツールです。
ああ、アップシート。
そして最後に募集が出たことをみんなに知らせる通知の役目。これがおなじみの LINE グループ。
つまり高度な AI がマッチングするわけでも、専用のソフトウェアをインストールするわけでもなく、Google と LINE を組み合わせるだけと。
そういうことなんです。
これは技術的なイノベーションというより、まさにワークフローのイノベーションですね。
ワークフローのイノベーションですか？
ええ。ただまあ、少し意地悪な見方をすると、アップシートってスプレッドシートや LINE ほどは誰もが使いこなしているわけじゃないですよね。
ああ、確かに。
そのあたりの導入のハードルについては何か触れられていましたか？
良い質問ですね。資料の後半ではその設定方法も具体的に解説されているんですが、要は最初の設定さえ乗り越えれば、日々の運用は LINE に URL を貼るだけという点に集約されるようです。
なるほど。
専門家が一度仕組みを作ってしまえば、あとは誰でも使えるシンプルさが重要だと。技術的なハードルを極限まで下げることで、 IT に詳しくない中小企業の経営者でも使えるように設計されてるんですね。
なるほど。入り口のハードルは少しあるかもしれないけれど、一度超えてしまえば日々の運用コストも学習コストもほぼゼロになると。
ええ。
すでにあるものを賢く組み合わせるだけで課題解決につながるっていうのは、本当に優れたアプローチだと思います。
ですよね。ではその優れたアプローチが実際の現場をどう変わるのか、ここからが一番イメージが湧く部分かもしれません。
はい。
具体的な3つのケーススタディを見ていきましょう。
うん。
まずは多くの人が想像しやすいであろう飲食小売店の突発的な欠員です。
ありますね。金曜の夜にすみません熱があって連絡あの時の絶望感といったら、
まさにその状況です。導入前の店長は仕込みの手を止めてスタッフの電話帳を上から順にかけ始めるわけです。今日代わりに入れないかな、すみません予定が。このやり取りを10人繰り返す頃にはもう1時間経っていて、心も体もヘトヘト。
電話をかけて断られてまた次にかける、あのトロー感は経験した人じゃないとわからないかもしれませんね。しかもお願いする側も気を使いますし。
それがこの仕組みを導入した後だとこう変わります。欠員の連絡を受けたら、店長はスマホを取り出して30秒で本日18時から22時1名募集という枠を作成。
30秒で。
ええ、発行された URL をスタッフ用の LINE グループにポンと投げる。以上、終わりです。
電話時間はゼロに。
ゼロです。あとはその URL を見た誰かがやりますと応募ボタンを押してくれるのを待つだけ。
はあ。
店長はすぐに本来の業務に戻れり、この変化は単なる時間短縮以上の価値がありますよね。店長の精神的な消耗がほぼなくなります。
まさに店長が本来やるべきお客様へのサービスとか料理の品質管理に集中できる時間を取り戻せる。これは組織全体の生産性に直結する非常に重要な変化です。
他の業種でもこの原則は応用できます。例えばケース2、建設物流の再手配。
はい。
天気が回復して急遽明日の現場作業ができることになった。でも職人さんたちはもう解散している。親方が一人一人に連絡しても返信がバラバラで収集がつかない。
ああ、これもよく聞く話ですね。誰が来るのか、何人集まったのか、管理が大変そうです。
ですがこのシステムなら、明日現場 A にて3名募集という URL を職人グループの LINE に投下するだけなんです。
うん。
面白いのはここからで、早い者勝ちで3人が応募ボタンを押すと、4人目でアクセスした時にはもう募集は締め切られましたと表示されるんです。
なるほど。すみません、もう決まっちゃってと、いちいち断りの連絡を入れる手間がなくなるわけですね。
その通りです
それは賢い。
無駄なやり取りが一切発生しない。確定した人の画面には現場の地図へのリンクが表示されたりもするので、個別に案外を送る手間も省けます。
最後のケースは何でしょう？
ケース3、事務・軽作業のスポット業務です。
はい。
月末に急速に DM を1000通封入してほしいみたいな、数時間で終わる作業が発生したとします。
あー、ありますね。
派遣会社に頼むと最低4時間からと言われたり、そもそも単価が高かったりして、結局社員が残業して対応することになりがちです。
わかります。正社員にやらせるにはもったいないけど、外部に頼むにはコストが合わないというニッチな業務ですよね。
ええ。これもあらかじめ登録しておいた近場で短時間だけ働きたい主婦の方々の LINE グループに、明日の午前中2時間だけどうですかと URL を送る。
なるほど。
時給1000円だとしても2時間で2000円、社員の高い残業代や派遣コストと比べると圧倒的に安く済みます。
飲食、建設、事務、 全く違う業種ですけど、課題の構造は同じなんですね。
ええ。
非効率で担当者の気合と根性に頼っていた個別の電話やメッセージという連絡手段を、公平で自動化された一斉告知の仕組みに置き換える。情報の非対称性とコミュニケーションコストの問題を見事に解決しています。
さて、そうなると気になるのは、結局これがビジネスにどれだけの利益をもたらすのかという点です。
はい。
資料では、投資対効果、いわゆる ROI を2つの側面から試算しています。まずは生々しいお金の話からいきましょうか。
やはりそこは重要ですね。
ええ。スキマバイトアプリとのコスト比較が分かりやすいです。仮に時給1000円のスタッフを5時間雇おうとします。給与は5000円ですよね。
はい。
一般的なスキマバイトアプリだと、この給与5000円に加えて、プラットフォームへの手数料が約 30%、つまり1500円上乗せされる。合計コストは6500円になります。
結構な手数料ですね。
ですよね。一方、マイスタは自社の仕組みなので手数料はもちろんゼロ。コストは給与の5000円ぽっきりです。
なるほど。
1回の利用で1500円の差。この利用が月に20回あったとすると差額は3万円。年間だと36万円。
年間36万。
この36万円が外部に流れていた経費からそのまま会社の純利益に変わると。この試算、専門家の視点から見てどう思われますか？現実的な数字でしょうか？
非常に現実的だと思います。そして重要なのは、この数字の捉え方です。
捉え方。
手数料はサービス利用料という必要経費として処理されてしまいます。でも、この資料の視点は違う。これを止められるはずの利益の流出、つまりバケツの穴だと捉え直しているんです。
バケツの穴。
中小企業にとって年間36万円の利益上乗せは決して小さくありません。バケツの穴を塞ぐだけでこれだけの水がたまるというのは経営者にとって非常に魅力的なはずです。
利益の流出ですか？なるほど。そしてもう一つの効果が、お金では測れない管理コスト、特に精神的な負担の削減です。
こちらも大きいでしょうね。
ええ。ここで面白い表現が使われていて、LINE で個別に明日入れる？と聞いて既読スルーされるストレスが、この仕組みだと単なる URL を貼るという事務作業に変わると。
ああ、それは本質的ですね。あなたにお願いしますっていうパーソナルな依頼じゃないから、断られても個人的な拒絶とは感じない。
そうなんです。
心理的な負担が劇的に軽くなる。
まさに。だからお願いする側の心理的ハードルがほぼゼロになると書かれています。
管理職の疲弊は見えないコストとして組織全体のパフォーマンスを確実に低下させますからね。
ええ。
社長や店長を疲弊させないこと自体をシステムの重要な機能と位置づけている。これは人の感情やモチベーションも大切な経営資源だという思想が念頭にある証拠で、非常に共感できます。
というわけでここまでを振り返ってみましょうか。今日見てきたのは、知らない人を高いコストで借りてくる、採用から抜け出し、自社が持つ人のつながりを人材資産プールとして活用するマイスタという考え方でした。
そしてその実現に使うのが、Google スプレッドシートや LINE といったごく普通の無料ツールだという点もポイントでしたね。
はい。
低コストでかつマネージャーのストレスも減らしながら人材を確保できる。非常に具体的で説得力のある内容でした。
資料では、この仕組みを導入する目的が3つに集約されていました。一つ目が、手数料 30% という社外への利益流出を止めること。
ええ。
二つ目が、電話での調整時間をなくし、生産性を上げること。そして三つ目が、頼んで断られるストレスから管理職を守り、労働環境を改善すること。
どれも中小企業の経営者が日々感じているであろう切実な課題ですね。
うんうん。
資料の最後の方では、次の章からは、この仕組みを具体的に構築する手順に入ると書かれていて、コンセプトだけでなく実践までしっかりサポートする構成になっているようでした。
まさに足からからできるという手触り感がありました。
この仕組みの根幹は、あなたの会社が持つ既存のネットワークを再活性化させることだと言えます。
はい。
ここで最後に少しだけ思考を広げてみたいんです。
お願いします。
あなたのビジネスにおいて、このように今は使われていないけれど価値のある休眠資産って人材ネットワーク以外に何があるでしょうか？
休眠資産ですか？
例えば、過去に取引があったきりの顧客リスト。あるいは、制約には至らなかったけれど、良い関係が築けた見込み客の情報。もしかしたら、昔付き合いのあった仕入れ先とのコネクションかもしれません。
ああ、確かに。 一度関係が途切れるとなかなか連絡するきっかけがなくてそのままになりがちなものってたくさんありますね。
ですよね。このストックしておいて必要な時に呼び出すという考え方は採用以外の分野にももっと広く応用できるはずです。もしかしたらあなたのビジネスを次に大きく成長させる種は全く新しいどこかにあるのではなく、すでにあなたの連絡帳の中で声をかけられるのを待っているのかもしれません。